それでは遠隔エネルギーに関するご質問にお答えしていきたいと思います。
はい、
プロコースの方からですね、2週間ほど前から相手には内緒で、数人の方へ遠隔エネルギーを送らせてもらうようになりました。でも効果が成果があるのかどうかまだ手応えは感じられていません。マイアースのパラレルワールドの中で現象は展開する、そういうことならば必要以上に結果には固執せず遠隔エネルギーを送信できる自分に感謝して楽しんで続けていけばいいということでしょうか。
はい、全くもってその通りです。遠隔が効いてるか効いてないか効果検証するのではなく、もう本当に自他共にね幸せになる、そんな思いでエネルギーを送り続ける、まあ、いわばよく言いますが祈りに近いものですのでね、それを続けていくっていう、まずは習慣を持つ、そういう意識を持つ、そういうマインドセットに切り替えるということがとても素晴らしい未来へとつながっていきます。ぜひその思いで続けてください。
はい、次もプロコースの方ですが、いつもの合宿では大変お世話になりました。帰りの新幹線で父から連絡があり、合宿中に母が脳梗塞で緊急入院していました。幸い軽症ですが、左の手足が少し動かしにくいようです。早速遠隔送信を行いました。プロ3期生の仲間も続々光を送ってくれて大変心強かったです。おかげさまで順調に回復して手足が入院当初より動くようになりました。言語障害もなくて食事も完食しているようです。合宿直後の入院でびっくりしましたが意外に落ち着いて受け止めることができました。
よかったですね、本当ね。これ一斉にみんながね遠隔が、プロコースに入ってくると遠隔を一緒にねポータルってみんなで共同の場を作っての送るっていうのをやりますんでね、スタンダードの方はいきなりなんだろうと思ったかも分かりませんが、そういうふうなことがね一緒にできるようになりますんでね、まあ、いい感じでねあのお母さんも回復されてよかったですね。
よかったですね。そしてその上で質問ということで、はい、父が今後のリハビリやケアについて心配をしていました。元気になった父と母とをメビウスでつなげばいいでしょうか、それとも私自身と両親をメビウスした方がいいでしょうか。母の体だけでなく父のメンタルケアのためにできるワークを教えてください。
そうですね、ちょっと今ねお父さんが心配になってしまったということですので、もう万能のエネルギーには光による浄化消化なんですね。だからまずその場合まずはお父さんですね、お父さんのエネルギーを遠隔でね自分のエネルギーのフィールドに持ってきて浄化消化をして差し上げてください。そしてお母さんはね先ほどからね脳梗塞から皆さんエネルギーを送っていると思いますので、そしてその元気になったお父さんとお母さんメビウスで結んであげるとすごく流れが良くなるし、またそこへ向けてご自分自身とご両親をメビウスすることによって遠く離れていても家族のつながりっていうのはしっかりと増幅そして加速されていきますので、それがすごく大事です。でそれらがすごくうまくいって、ああ本当にねあの時は一瞬どうなるかと思ったけどでも本当にねよくいい感じになってきたねと言ってる未来と自分自身を結びつけて、しっかりとそのエネルギーボールを自分自身にインストールするというね、このパターンで大丈夫ですのでぜひやってみてください。
はい、そして次もプロコースですね。先生方いつもありがとうございます。認知症の母へ続けている脳気泡についてのご報告です。
脳気泡ね、はい、脳に気を送る脳気泡と言いますね。継続コースプロコースの方にお伝えしている内容ですね。
今の季節も今の、今日の日付もたった今話していることも忘れてしまうというのが3ヶ月ほど前の状態でした。脳気泡と遠隔で光のエネルギーを送るということを教えていただいてから母の症状は、そこから毎日少しずつ解放に向かっています。
お、よかった。うん、
で趣味で講師もしていた陶芸をまた始めることができたのですが、先月まではただ土を練っているだけでしたが今月に入って手順を思い出したようで、うん、お皿を作り始めました。うん、そして先日母の食卓に母が作ってくれた料理が並んでいました。
朝の食卓、
はい、
食卓ね、はい、
そして、うん、今まで出されたことのない料理があり自分で創意工夫して作ったという料理でした。記憶だけでなく脳全体が活性化しているのだと思いました。肌ツヤも良く今朝からは、庭掃除も始めていますと。あ、早朝からですね、すごい。今のリハビリ中心のデイサービスが物足りなくなったようで、もっといろいろなことをしてみたいと言い始めました。それを喜んだ父が今別の施設を探しています。ワークを続けていくことで脳が変わって現実が変わるという先生のお言葉通りでした。感謝ですと。
あ、嬉しいですね、うん、脳気泡でね、お母さんのやっぱりあのまだこれはね、あの医学的なこともありますね、治るとかね絶対っていうことは言えないんですが、気のエネルギー、光のエネルギーにしてね、それを特にこういう場合は脳のある特定の場所、今回は海馬ですよね、海馬にエネルギーを送ることによって記憶力の復活ですとかね、そこからの新しいこうクリエイティブな発想とつながってきますので、この脳気泡というのはね、これから無限の可能性ありますね、またいろいろお伝えしたいと思いますし、またねこういうご変、あの変化成果ね送っていただければ嬉しいですね、
はい、よかったですね、
うん、
そしてフォローワークショップの動画で見た自他ヒーリングについてなんですが、ということでこれもプロコースの方ですね、うん、真ん中に誰かがいることを想定して音叉を鳴らすとかトーラスを回すとかっていう形で遠隔ヒーリングしても良いでしょうか、
うん、あのその通りです、うん、あの遠隔でね自分の前に取り出した相手の方の、ね、エネルギーに向けてどんどんね音叉トーラスやってみてください。もちろんそのためにはね、自分自身がちゃんと音叉とかね、通らすので、その感覚が分かっておくってことが大切ですからね。
そうですね。そして、遠隔エネルギーの送り方についてもう一つなんですが、
はい、
毎日一度に数人にエネルギーを送っています。
うん、
一人ずつ送るときとまとめて送るときがあります。一人一人送るときには相手にトーラスを回し、地球と宇宙の軸をイメージできますが、複数に送るときはどうしたらいいでしょうか、まあ、これもプロコースなのでちょっとね高度な質問かもしれませんが、
そうですね、同時並行で構いません、そこにたくさんの人が来ても同時に並行に一人一人の、頭からあのてっぺんにねトーラスが回ってるっていうイメージが、こんなねイメージのトレーニングしてだんだんだんだんできるようになってきますので、そのやり方で大丈夫です、
はい、そして、今月行われた出雲合宿、これプロコースの合宿なんですが、これもプロコースの方ですね、残念ながら参加することができませんでした。参加された方たちからいろんな写真エネルギーが遠隔で送られてきました。とてもありがたくて何度も受信させていただきました。そのエネルギーは様々で今までにない強い体感がありました。そしてその3日間で私にも大きな転機が訪れました。それまで疎遠になっていた弟から連絡があって電話で話すことができました。今まで話しにくいことがあって疎遠になってしまった弟でしたが、すべて話してくれ、実家に帰ってくることを決意してくれました。両親がとても喜んでいる姿を見て嬉しくて、そして安心しました。はるか遠く出雲の地から遠隔で送られてきたエネルギーはこのような大きな変化をもたらしました。送ってくださった先生方皆さんに感謝しています。ありがとうございます、う
ん、この方先ほどねお母さんが認知症になられている方 ね、脳気泡でね即改善しているってところなので、うん、そこで弟さんがね帰ってきてくれるんですよ。大変心強い ね、
よかった
ですね。最高の未来とね、うん、あの動き始めましたね、
うん、
これらも全部ねエネルギーつながってますんで、うん、そこを流れ整えていく、そして希望の光のエネルギーをちゃんと、そこに浸透させていくことによって、このような一見奇跡と覚えるようなことがね、
うん、
本当に心地よく起こってくるようになりますんでね、
うん、
ぜひねその感覚をね保ったままさらなるね自他実現に進んでいきましょう。
はい、そして、次の方はですね、先生方いつもお世話になってます。すべては自分が映し出している世界なのに、外側の現実にパワースポット、まあ、神社などを設けるのはなぜでしょうか。私は、現実をそれぞれが作り出している創造主で、自分の中にパワーを備えている存在だと思っています。今まで忘れていた真実を思い出すと、無限の可能性の力はいつでも自分の中に流れていて、それを最大限に引き出していくことだと感じています、という方ですが、うん、確かにその通りですね、だからこそ私たちが行うパワースポットとか遠隔エネルギーの合宿というもの、遠隔エネルギーのセッションというのがあるんですよね。自分の中にも無限の可能性があって、自分自身がパワースポットであるということを思い出すために、そのエネルギーというのを体感していただいてます、ということですね。
もう一つがね、やっぱりそうは言いつつも、そう思っていても日常生活の中にいるとついついついついろいろな問題ですとか世の中の不安恐れっていうものにピントが合ってしまうと少し疲れたりします。そういう時に神社とかパワースポットに行くことによって、そこに漂うエネルギーからもう一度本来の自分を取り戻していくということですね。そのためにね、古代から日本はね、世界各地もそうですけれども、神社とかね神殿パワースポットっていうのはすごく大切に受け継がれてきました。 そのありがたい先人たちがね、守ってくれた場に生かさせていただくことによって、もう一度宇宙の中心につながり直すというね、そういう、まあ、いわば無限宇宙エネルギーへの Wi-Fi スポットみたいなものでもありますのでね、そうすることによっていつでもどこにも揺るぎない自分軸、宇宙自分軸、そして自分自身がパワースポットになっていくっていうところになりますよね、はい、まあ合宿でもね、
共振共鳴ですね、
そうです、合宿でも言いましたけれどもね、実は神社さえも自分の本来の自分の、宇宙意識に取り戻っていくための場という名のツールでもありますんでね、うん、そんな風にね捉えていただければと思います。
はい、そして、次はですね、スタンダードの方ですね、周波数が 528Hz の、DNA チューナーですね、この音が、まあ、回復に良いという話がありましたが、エビデンスを教えてください、公表されている実例などありましたら教えてください。
はい、528っていうのはね、もともとはグレゴリオ聖歌とかね、ところでも、特定の音域に達するとものすごくその音を聞いてるだけ、聖歌を、聖歌隊の歌を聞いてるだけでいろんな病とか病気が治ったって言い伝えなんですよね。そして特にその中でもソルフェジオ音階って言われてますが、8音階から9音階あるんですけど、それぞれのチャクラに対応していまして、特に有名な 528Hz っていうのは第3チャクラに対応するんですけれども、チャクラの活性化とそれを聞いてるだけですごく夢や願望がね叶いやすくなってくる。で当時のね夢や願望っていうのは特にね、やっぱ病気とか怪我をしてそれが早く治るって非常に強かったんですね。ですのできっと現代に言うと、これが DNA、 損傷した DNA を治すという効果というふうに歌うとすごく分かりやすいということで、これが全世界に広まっているということです。ここでいうエビデンスっていうのは今の科学的な、西洋医学的な科学的なものというものではありません。あくまでも臨床的なもの、体験的なものから、なぜかわからないけれども、この 528Hz の周波数を聞いたり聞かされたりするとそのような結果が出やすいというものになりますので、統計的なものですね。あと、そのいろいろな実例につきましては 528Hz の効果とかっていうのをいろいろネットで調べてもらうとたくさん出てくると思います。もちろんこの全脳活性メソッドでもいくつかありますけれども、そのあたりをねちょっとまずはご自分で調べていただければと思います。
そしてリクエストの仕方ですね、これもスタンダードの方ですが、望みが叶った自分として過去形で書く以外に適切な願いの数、文の書き方があったら教えてくださいということですね。
はい、これねもう過去形で書くっていうことですが、僕もしくは現在進行形、ただ漠然と幸せになったではどんな風なものがあなたにとって幸せなのか、それをまずはカテゴリーごとに分けていく。例えば仕事、収入であったりとか、あるいは人間関係がどんな風になるのか、で趣味とか遊びがどんな風になっていくと、いつ頃までになるといいのか、いつかなるといいですねじゃなくていつまでにとかね、あるいは健康面、美容面であればダイエットしたいんであれば何キロなのか、何センチなのかですね、いつまでなのかということを明確にしていくっていうような、イメージのリクエストの仕方があります。このあたりはですね2ヶ月目のイメージワークでしっかりとお伝えしますので、まずはねご自分にとっての、リクエストの仕方についてはバディさんに聞いてご指導いただければと思います。
はい、そして、スタンダードの方からのいくつかのこのね、エネルギー関連の質問、遠隔エネルギーに関する質問をまとめて、お答えしていただきたいなと思います。遠隔エネルギーの受信は何回でも受け取り OK ということですが、毎日やっていいでしょうか。また受け取る際にイメージしやすいように写真や何かを見ながらやった方がいいですか。もう一つ、遠隔エネルギーをありがとうございました、受け取るワークをやったのですがうまく受け取ることができなかったようです、経験不足でしょうか。そして遠隔エネルギーを、送信を受けていて思ったことですが、山岡先生がえいと言って送ってもらった場合は分かりやすくて、なんか来たなんか来たぞと受け止めた、そういう感覚があるのですが、見終わった後一旦木登りにしてトーラスワークをするのが良いでしょうか、それとも余韻に浸ってそのままというのもありでしょうか。えいと言って送ってもらった感がない場合どうしたらいいか分かりません、特にお参りだけの場合、何かいい方法があれば教えてください。これはそうですね、はい、はい、ということです。
はい、じゃあまとめてお答えしましょうかね。
はい、お願いしますね。
まずはね、何回でも受け取るのは OK です。受け取ると決めた時にそのエネルギーとつながれますので、そして遠隔エネルギーそのものは時空を超えるので時を 空間を超えるだけじゃなく時を超えるので OK と、まあ、意図するということがつながるということになります、ね、そして初めねよくわからないということはもう本当にそうだ、当然いきなり分かるっていう方の方が少ないと思うんですけれども、何度も何度もやってるうちはなるほどこれが遠隔を受け取ることかっていうのが体感的にしっくりと分かってくるようになりますので、これはもうね何度も何度もやってる、だから毎月やるんですね。そしてね、あと最後の方ね、えいって言った時は確かに、ね、分かりやすいんですがまあ確かにこれはね前にもね何度かねそういうご質問とか要望もいただきましたけれども、実はね動画でね私と泉さんがねお伝えしているのは、はい、遠隔エネルギーを送った後に、
そうなんですね、
送った後に収録しているんですね。
改めて分かりやすくお伝えする
とね、そうですね、
はい、
で実際は当然動画を撮る数分前ぐらいに、
はい、
神社さんで例えばもうお祈りしている時とか、あるいは場所によっては本殿そのものよりも裏手側の方がねエネルギー高いところ多いので、そこに行ってあいいなと思ったらそこで皆さんに送ると意図してエネルギー送信を同時に複数にしてるわけですよね。ですので実はもうエネルギーを送った後なんですね。ただそれをどうしてもいつ来たか分かりませんっていう方とかね、はい、やっぱりちょっと現地の様子が見たいとかね、
はい、
中には本当に送ってるかどうかちゃんと確認したいんですっていう方も前いらっしゃいましたけれどもね、はい、なのでああいう形で動画もしくは静止画でね、そのエネルギーをお送りしてますので、まあえいとかうんとかね、あるいはフワーンで終わる時もありますけれども、それを見ながらよしつながると思って受け取っていくっていうのを一つの自分の新しいね遠隔エネルギー受信回路のルーチンパターンにしていただく一つの参考というふうに捉えていただければ結構です。
はい、
まあ、できるだけえいって送ってみようかなと思いますね、
はい、じゃあ私もそうしますか、
うん、そうしましょうね、
はい、
泉さんふわふわふわふわってやっちゃうんですよねあれも送った後ですからね、
はい、
うん、
そうなんです、
はい、じゃあえいって送りましょう、
はい了解です、
はい、
それでは最後は、ね、認定講師からの、うん、まあ、遠隔エネルギーに関する質問とか実例ですね、
うん、
すごいですよこれ、認定講師なんですけれども、先生方いつもご指導ありがとうございます、一緒に暮らしてはいませんが弟がコロナになり、あっという間に重症患者になり入院、ほら大変でしたね、そこの病院では手に負えず転院しました。集中治療室に入り人工呼吸に、そして急変があるかもしれません、覚悟してくださいと言われたと義理の妹から連絡がありました。すぐ光のシャワーだとピンときてやってみたところ、勝手に手が動いて弟を包み込むように、そして光り輝く感じで3日間連続した光のシャワーをしたところ、次の日には一般病棟に移るまで回復しました、
うん、よかったですね、よかったよかった、
なんかもうこれを読んでいるところから私もエネルギーがすごい感じましたね、
うん、
動揺することなくなぜか冷静にいられました、これも毎日のワークのおかげですという
、うん、やっぱりなんてよかったですね、やっぱどうしてもねこれだけコロナもねある程度流行ってくると、うん、まあ、このアウェイカーにね関係する人、うん、今のところでも会員さん自らがなったっていうのは情報はないですけれども ね、
お聞きしていません
ね、知り合いの方とか知り合いの知り合いとかね、
うん、
職場のなんか違う部署の方がなったっていうぐらいはありましたけれども、今回ね弟さんがねなられたということで、うん、まあ、大事なのは本当にすぐに光のシャワーを使えばいいんだとピンときてやってみたっていうことなんですよね、うん、こういう技術を習って持っていても、まあ、この方はねもう認定講師だから当然他社にねそれを送るっていう技術をちゃんとマスターしてはいるんですが、うん、いざっていうところで思い出せないって方が多かったりするんですけれども、はい、大事なのはパッとあそうだと思ってまずは光のシャワーだとかね、あるいはスパイラルだとかね、はい、トーラスだっていうふうに遠隔でその対象の方にお送りするっていうことが身についていれば、いざっていう時にやっぱりできるっていうことなんですね。そしてそれが効いてるかどうかを検証しているのではなくて、もうその思いだけでしばらく続けてやってみてあげるということですね。今のところもうほとんどの場合ね、この遠隔を即座に送った場合にやはり何らかの好転反応が出てくるっていう実例がほとんどですよね、
はい、
ですよね、それをねぜひこれから先に覚えておいてもらって、このアウェイカーのねメソッドの中でしっかり身につけていつでも使えるようにしておくと、だから習慣化っていうことなんですね、うん、一度や二度のセミナーとかワークで感動しておしまいじゃなくて、ちゃんと毎日自分でやることによってそれが習慣化、すなわち脳の回路化になるので、とってもね貴重な例になりましたけれどもね、うん、嬉しい報告でしたね、
よかったですね、うん、実際ね会えない人に対してもどかしい思い、うん、直接何か手助けができないっていうこと、 そういう時にねできることとして覚えておいていただければと思います。
あとはもちろんコロナになってから対処も大事なんですが、はい、コロナでない状態からね常に自分の大切な人にはね、光のエネルギー、トーラスエネルギーワークを毎日毎朝日課のように送るというのをね、
はい、
一つに自分のねルーチンにしてもらえるととってもねみんな元気になりますね。
はい、そして次はですね、いつもありがとうございます。これも認定講師です、オンラインセミナーについての質問です、私の担当のバディさんは毎回オンラインセミナーなどとても眠いとおっしゃってます。私もリアルセミナーの時はそうでもないのにオンラインセミナーではとても眠くなります。アウェイカー以外のズームではそこまで眠くなりません、山岡先生、泉先生のエネルギーがすごいのと家でリラックスして受講しているからでしょうか。リアルとオンラインで先生方は意識してエネルギーの出し方を変えていらっしゃいますか、ということです。
ですね、別に意識してエネルギーの出し方は変えてはいないですよね。
変えてないですけど、うん、無意識でおそらく私たちはその見てる方全員にっていう一対他としてやるときに端々まで、
うん、
一人一人は感じてエネルギーをというかつながってやりますからね。
そうですね、リアルセミナーの時はやはりその場の会場にいる方ね、はい、まあ、多い時にも、ね、80人とか来る時もありますけれども、はいはいはい、その会場全体隅々に送るというところでやりますが、確かにオンラインですとね、
うん、
あそこは目の前のカメラですね、
うん、
スタジオから前回やりましたけれどもね、うん、その先にこの動画を見ていただいている、まあ、今アウェイカー約300人ぐらいいますけれどもね、限界だけでもね、その方たちに一人一人、それこそ海外にもね、
うん、
から、中にはね海外からもう時差を顧みずですね、
うん、
真夜中起きて見ていただいているという方もいらっしゃるということですけれども、
はい、
でそこにまでやっぱりリアルでエネルギー届くようにってやってますので、ひょっとしたらオンラインの方がエネルギーを大きく使ってるのかもしれないですね。
大きく使っているし、うん、私たちの脳波とか意識状態もものすごくこう低くっていうのかな、低いっていうのは周波数がすごくこう、
う
ん、シータ波とか
その
領域まで下げているっていう状態は確かにあると思うんですよね、うんうん、
まあ、この前のオンラインでも言いましたけど、あんまり泉さんを見るとねホワーンとして眠くなるっていうのはこれはよくあるっていうんで、オンラインでもそれはあったのかなと思いますが、
はい、
まあ、そんな感じのね、私たちの今その時に使っている糸の違いがエネルギーの違いに出ているのかもしれませんね。
はい、面白いですね、はい、そして次はですね、うん、先生方いつもありがとうございますということで、夢の話ですね、夢の中に山岡先生が出てきて、という時にですね、うん、まあ、朝食会場か何かにこうポンと行った時に研修とかでね、みんなの荷物だけあって誰もいなくて自分が取り残されたみたいな、
うん、
そんなシチュエーションの夢を見ましたと。その時に、まあ、背中側から山岡先生の声のような声があって、大口さん大丈夫ですよって、あ、そういう風になんかこうね声をかけてきたと、
うん、
そして、ちっちゃい頃から、まあ、置いてきぼりを食って泣くというような夢をよく見ていたなということをその時思い出したんだそうです、
うん、
でももう見ないだろうなと思いますと、
うん、
で、これはきっと、夢としてね現れた深層意識の何かこう決意なんじゃないかと思いますけれどもね、うんうん、まあ、そのことの報告で山岡先生出てきてくださりありがとうございましたということですね、
はい、どういたしましてまあね、いろいろな深層意識っていうし、一人一人のね潜在意識、さらにその下に今度はみんなの集合意識つながってるし、このアベカプログラムに、ね、参加される方はもちろんこれ集合意識としてみんなつながっているからここに集うわけですし、うん、そんなの知らないよとかねって思って入ってくるんですけれども、うん、初めのスタンダードのうちはね、とりあえず自他実現よりもまずは自己実現っていう思いでも全然問題ないし、
はい、
でもここに行ってこうやって Q&A を聞いていただいたりとかね、うん、リアルホロワークショップの実際の動画とかをね見てもらったりとかしているうち、どんどんどんどん本人自身は自覚症状がなくても、潜在意識の一番底にある集合意識へとつながる扉からね、
はい、
いろんなエネルギーがもうすでに交流が始まってますんで、今までだったら思わなかったことをなぜかこのアウェイカプログラム入ったらなんか思うようになったり変わってきたんだなっていう方はきっとね、その人の潜在意識を超えた集合意識、みんなでね本当に変わっていこうよっていうのがこの狙いでもありますんでね、そことつながり始めているのが夢というところにもサインに出てくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
まあ、これからもねすごく楽しみにしてます、期待してます。
はい、はい、そして、認定講師としてもですね、バディさんが いつも強力なエネルギーが来るとおっしゃってくださるので、自分自身とても自信を持って家族にも両親にも知り合った人にも光を送れるようになりましたという報告も来てます
ね。あ、いいですね。もう送ってるから周りが気づいたということですね。
素晴らしい。そして、
出雲大社
からですね、出雲大社からの遠隔はとても温かい穏やかなエネルギーでした。ありがとうございます。神社ごとの相違は感じられなかったのですが、体感覚が鋭敏になると違いは明確に感じられるものでしょうか。違いを感じるためには何をしていけばいいでしょうか、という質問
です。そうですね、これはね、まあ、プロコースならではでね、プロ合宿は主にね、日本各地のね、神社とかパワースポット巡りますが、次から次からいろんなところをね、2泊3日で行くので、もう神社ごとに全くエネルギー違うのはね、もう理屈を超えて体感で味わっていくんですね。それまで私エネルギー全然分かんないんですけどって参加された方が帰る頃にはね、もうはっきりと違いが分かってくるようになってくるっていうの、これはやっぱり一番は生でね、体験されると分かりやすいと思います。でもどうしてもいろんな事情でね、合宿に参加できない方とか、あるいはまだねスタンダードコースの方っていうのは、その都度お送りしているエネルギー、そして画像をからですね、その時に合わせた時に自分の感覚は、さっきの神社とそしてこっちは全然違うなとか、で今回ちょうど出雲でね、スペシャル版なのでいくつもの神社から送ってきましたけれども、はい、一個一個エネルギーを受けてダウンロードしてみてください。ダウンロードっていうのはね、何度も言ってますけれども、まずは全身で受け取って木のボールを作って自分自身にトーラスをしてみて、そしてインストールをしてみるっていうところですけれどもね、そう、確かにさっきとこっちの神社では違うなって、これを繰り返しているうちにだんだんいろいろなね、周波数の違う神社のエネルギーに分かってくるようになってきますんでね。
そうですね、だから体感覚が鋭敏になるとというより、鋭敏にするためにたくさんのエネルギーの違うものを体感してくださいということですね。
まあ場数を踏むということですけどね。はい、はい、
そして今度はこれは、その合宿に行った方ですね、あ、違いますね、お、合宿でも行った場所の神社の奥の、
八重垣神社ですね、
はい、
うん、
ここの写真をバディさんに見せたところ、ハートの形の光が映っているように見えるので、先生方にご報告してみてはと勧められたので、写真を別でメールで送らせていただきました。
それ
を
まあ見てるんですけれどもね、
はいはいはい、
これに関してこれね、実は出雲ね、松江にあります八重垣神社、これはねスサノオノミコトとね、その奥様となられた串灘姫、稲田姫とも言いますが、その二人のね、もう日本最初の、まあ新婚カップルという形で ね和歌もありますけれども、そこの神社でも縁結び、特に夫婦間の縁結びっていうところですね、の強い神社で行って、ここの奥の院にあります鏡の池っていうところで撮られた写真を送ってもらってるんですが、確かにね、光がハート型に映ってますね、でこれね、実はねこの方も送ってくれた写真もそうですが、当日合宿の方に行ったプロの方たちの中でも、そこで写真撮ると光がハートの形になってますので、共同のね Facebook グループに上がってましたけれども、あれを見ると確かにハート型に出れますので、これはね実はね、まあ、神様のお計らいっていうのもありますし、実は人の意識ってのは自然界にものすごく影響を与えているし、シンクロもしているんですね、
はい、
その一つの例がこの光であったり見え方であったり、まあ、あと代表的に最も分かりやすいのは雲なんですよね、で今回遠隔セッションのね、レポート動画を送った時でも、画像も一緒に送りましたね。
そうですね、で多分その都度の動画の時に、ほら今日輪が出ているんですが見えますかみたいな話を、ね、したと思いますね。
そしてこの前のね、ホローワークショップでもお伝えしましたけれども、ホローワークショップね、後日動画がアップされます。ぜひね、冒頭初っ端のところでね、出雲の振り返りでね、いろんな画像を送ってます。現地で撮ったね、雲の変化とかね、ですね、雲とかってすごく人の意識を影響を受けるので、本当に瞬時に形が変わっていくんですね。そしてその中にもありましたけど、私たちなんかはね、結構鳳凰とか竜っていうのを一つのシンボルとしてね、いろんなワークにも使えますので、そういうものを持ってる集団が行くと、やっぱり空にね、竜の形をした雲が出てくるし、鳳凰のような形をしたフェニックスのようなね、 雲が出てくるようになってきますので、
あと虹のね、彩雲とか
ね、虹彩雲ですね、はい、実はこれと同じで光もおそらく同じでして、光もすごく人の意識を影響を受けますので、カメラを構えるだけでいろんな光のいろんな色とか形が映ってきてね、
うん、
普段こんなの映ったこと、自分の私のスマホを撮ったことないですっていう方がね、バンバンそういう光の写真が撮れるようになってくるっていうのも、あの皆さん体験していくことなので、今回ね、あの写真の中にハート型が写った、まあ、それこそここはね本当にラブラブの縁結びの神社でもありますので、その形が出てきたっていうのも決して不思議ではないと思います、
はい、
まあね、本当にこの遠隔エネルギーに関してましてはね、スタンダードの方もね3ヶ月目にはしっかりやりますし、もうすでにねどんどんどんどんバディの方から聞いてね、見よう見まねでやってみてもらえばいいと思いますし、自分だけじゃなくて本当に自分のと大切な人、離れた人にもこういう高周波のエネルギーをね送れるっていうことを身につくことができますので、これから先ねどんどんどんどんまたいろんな実例をね楽しみにしています。